イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。
アロハ。
おえ。
今週もレインボーマジックの時間がやってまいりましたよ。
ということで、
はい、
この番組のお相手はシンガーソングライターの私イネコと
監督 T ケンジ。
監督なんだ。
そう、監督なんです。
サックスプレイヤーではなく、
そう、いい検事だから。
ということで2人でお届けしてまいります。もう10月も終わろうかとしていますけれども、
はい、
まあしつこいようですが、
うん、
月見ました？
見てないですね。全然見てない。なんかね、外を見上げる余裕がないんでしょうかね。
まあ夜になるとちょっと雲がね出てきててっていう感じですけど、
はい、
まあ見てくださいよ、うん、今週の木曜日、
はい、
25日だったかな、
うん、
が満月だったと思うよ、
はい、
木曜日は月を見よう。
木曜日は月を見よう。仕事の帰りに見ますよ。
この番組を木曜日以降に聞いちゃった人は、
はい、
ちょっと欠けた月を見よう。
ちょっと欠けた月をね、うん、
月を見よう月間、
はい、
ということで、うん、秋めいてますが、
はい、
秋はいいですね。
そうですね。
よっぽどあの暑いのもいいでしょ
う、うん、暑いのはいいんだけど、
はい、
朝ねシャワー浴びて、
はい、
お風呂から出てくるんじゃん、
うん、
なんか寒い。あ、寒い。これ冬がやってくるんだ。そうそう、思い出した。冬ってお風呂から出たら寒いんだよねって、うん、
気をつけてくださいね、
はい、
ヒートショックとやらに。
はい、わかりました。
もう若くないさ。
若くないさ。あちこちがたきとります。
ということで今週も最後までごゆっくりお楽しみください。それでは今月の曲です。月にこだわっているのは今月の曲がこれだからです。
はい、
アルバムワンデーより月まで
ランディブ
ー。電車の窓から綿雲が見える。紫色の夕闇、だんだん遠くなる住み慣れた街並み、夕闇に三日月。いつしか私は夢を見なくなりました。描いた夢をなくす悲しみ、忘れられなくて、いつしか私は泣いてばかりいました。一緒に生きることの幸せ忘れていました。
銀河鉄道の夜、
はい、
宮沢賢治作、
はい、
読みました？
読んでないです。
じゃあ話にならんね。
もう読まないからね。
まああのイメージとしては、
はい、
銀河鉄道39ですか。
はいはいはい、
あんな感じね、
うん、
鉄道でこうビューンと空に向かっていくみたいな。
はい、
まあ全然内容違いましたけど。
内容違う。機械の体を手に入れるわけじゃないやね。
機械の体を手に入れる話ではない。
ないんだね、うん、
結局最後誰が死んでたんだっていうところ忘れちゃったんだけど、
はい、
まあ物悲しい話ですわ、
うん
うん、深いなと、
はい、
宮沢賢治、うん、注文の多い料理店、
懐かしいですね。
これは読んだことは、
これね学校の教材でしたよ。
あ、そうでしたか、
はい、
教科書かなんか、ね、
教科書に、あの結構衝撃を受けたというか、
なんか最後自分が食材になってたっていう。
そうそうそうそう、これはちょっとねなんかね思い出があるというか、
うんうん、
なんか思い出があるというか、うんうんうん、なんだこの話はと、
はい、
はい、
まあ、あの文豪と言われている作家さんたくさんいらっしゃいますけれど、まあ、全然まだそこまで行ってない現代作家もなかなか捨てたもんではなくて、私このところずっと読書づいてまして、この秋は読書の秋になってます。まあ本を読まない監督はぜひ月をめでてくださいね。お届けしました曲は
月までランデブー
でした。いつしか私は夢を見つけました。
ああ神様。
さて、
はい、
まあ、十二星座のお話ということで、神話をね、お届けしていますが、今週はなんかこうヤギ座から始まってっていうところがなんか
ヤギ
めちゃくちゃですけど、ヤギ座水亀座と終わったので、続きましては魚座の神話についてお話ししたいと思います。
はい、
これはもう記憶力テストみたいな感じ。
記憶力テスト？
うん、まあいいや。ちなみに魚座という星座は、まあ、どのあたりに見えるのかということですが、まあ、一応秋の星座なんですよね。
はい、
で、10月22日の20時と申し上げましたので、22日を過ぎましても、時間がもうちょっとこう早め早めに正中にいる水亀座のすぐ横にいるのが魚座なんですよ。
なるほど。
はい、でどうして水亀座の横にいるかというと、水亀からこぼれた魚の姿っていう、
なるほどね、
そういうこうつながりがあるみたいなんですね。で探し方なんですけど、秋の夜空には、一等星がたった一つだけあります。
はい、
まあ、夏とか冬には一等星が多いんですけど、一等星っていうと大きく、光の強い星のことですね。
はい、
でそれが秋の星座の中にはたった一個しかないんですよ。
うん、
その星の名前がフォーマルハウト、
フォーマルハウト
という名前の一等星がたった一個だけあるんですね。だから非常に見つけやすいと思うんですよ。秋の夜空の中で一番明るい星です。でまあ、そのあたりにあるのがちょうど魚座。
はい、
まあ、ちなみにペガスス四辺形、ちょっと明るめの星が、こう四辺形の形に見えてるんですけど、その一番西側の辺、辺をずっとこう南に伸ばしていくとフォーマルハウトにぶち当たるという探し方もあります。まあ、ちなみにフォーマルハウト、意味ですけど、アラビア語で魚の口、魚の口のことをフォーマルハウトって言うんですって。で、まあその魚座の口のあたりですから、そこが口かなと思うとこう魚が見えてくると思います。
なるほどなるほど。
薄暗いんですよ、魚座って ね、探しづらいんで、まあ、こんな風に探してみてくださいというね感じです。
はい、
はい、では神話記憶力テストみたいな話です。
はい、
魚座はアフロディーテ、別名ヴィーナス、とエロス、別名キューピッド、これ親子でしたね。
はい、
母がヴィーナスで娘がキューピッド、が魚の姿に変えたという物語が元となっています。
はい、
どっかで聞いたぞ。ヤギ座の神話の時にこのようなお話をしました。ちょっと振り返りましょう。オリンポス山から降りてきた神々が、エリダヌス川、まあ、つまりナイル川とも言われている、その川のほとりで宴をしていました。そこに怪物リュフォンが現れて、神々は大慌てでそれぞれ変化して逃げました。ちなみに大神ゼウスは鳥に変化して、大空に逃げていきました。そしてヴィーナスとキューピッドは魚に変化してナイル川に逃げていきました。その時慌てふためいて 一緒になってナイル川に飛び込んだものの、うん、慌てていたので半分しか演技できなかったのがヤギ座のバーンでしたね。
あ、はいはいはいはい、
上半身がヤギのまま、
うん、そうそうそうそう、
で下半身がお魚ちゃん、
そうそうそうそう
みたいな感じ、
うんうんうん、
まあ、それが印象的だったのでそのままヤギ座にされたっていうね、
そうだそうだ、
お話でしたね。はい、でその、まあ、今回の魚座ですけれども、ビーナスとキューピッドがナイル川に魚に変化して逃げた時の姿と言われています。
なるほどなるほど、
糸がつながるような形になっています、うん、それは親子である2人が離れ離れにならないためだとか、はい、
なるほど、
あるいはですね、この2匹の魚とそれぞれから伸びる紐というのがチグリス川とユーフラティス川を表しているともされています。
なるほど、
うん、
社会で習いましたね。
習いましたね、
ユーフラティスはね、習いましたよね。
まあそんな壮大なイメージを持つ魚座です。
はい、
じゃあちなみに魚座の性格はどんなかっていうと、魚座生まれの方は2月20日から3月20日あたりに生まれてる方、
はい、
身近にいらっしゃいます？
いやいないですね今はね。
私も意外とね、魚座の方っていないような気がする、うん、身近にいるかな、いない。
昔ね、友達でね、いましたけどね、
まあ、リスナーさんの中で、ね、うん、自分が魚座だという方、
はい、
身近に魚座のいらっしゃる方、ちなみにですけど理屈より感覚で行動する派、
うん、
なので集団の中で感覚ですから、
はい、
空気を読める人、
空気を読める人ね、
あと相手色に染まっていく適応能力の高い人もそうです。だいぶ先週やりました水亀座、監督の水亀座と違いますね、はい、うん、確か水亀座は独創的すぎて受け入れてもら
う、はい、おかしいな
それに引き換え魚座の方はですね、
はい、
相手に染まっていく適応能力が高いそうです。
なるほどね、
協調性があるんですね。
まあそうね、うん、まあ、
その協調性が水亀からこぼれ落ちちゃってるから、
落としちゃってんの俺落としちゃってんのおかしいな、
だから水亀さんにはないですかね、
ないのかな
まあそうやって考えると結構面白いですね。
そうですね、つながりがねありますね、
うん、ということで、
はい、
まあ神話も、まあ、本当はね今星座についてお話ししてるんで、
ね、
星座の探し方とそれにまつわるエピソードっていうのをね続けてお話ししてますけど、はい、そうなってくるとアフロディーテ、
うん、
つまりビーナスとか、
はい、
エロス、
ええ、
つまりキューピッド、
うん、
がどんなエピソードを持っている神なのか知ってみたくなりますね。
そうですね、
ということで十二星座が終わったらどんどんつなげていけるねこれ、
だんだんとね頭良くなってくるよこれ、うん、
じゃあ記憶力テストですが、
はい、
ああ神様の初回の頃に勉強していたのは古事記から登場してきた我が身ですよね、
うん、
は日本の神様、
ね、うん、
ね、
はい、
いろいろいらっしゃいましたね、
いましたね、
ね、イザナギとイザナキ、
そこ重要ね。
これはもう最初ですから
。私の余ってる部分と、なんかあなたの足りない部分を押し当ててじゃなくて、
差し
塞いで。
差し塞いで。
そうそうそう。でもこれね、出会いというかね、なんかもう状況もね、こううまく相手を誘えないともう一回やり直しみたいな、遠くからぐるっと回ってもう一回なんか最初からやってみたいな、なんかこうちょっと必要性もね、
それで誕生したのが、
うん、
アマテラス、それからスサノオ、
はい、
あと読みですね、
はい、
はい、つく読みね、
はい、
スサノオは暴れん坊でした、
はいはい
スサノオがすごい暴れん坊だったので、
うん、
びっくりして、うん、アマテラスは岩戸に隠れちゃったんだ。
そうだ、
うん、ね、
うんうん、
だんだん思い出して
きた。だんだんこうなんかね、思い出してくるよ。
で、世の中が闇にこう、はい、ね、包まれてしまい、うん、困り果てて、
はい、
ようやくこう天の岩戸から出てきたものの、うん、スサノオは追い出されましたね。
はい、
その時に出会ったのが、うん、山田のオロチ。
はい、オロチね。
退治しました。
はい。
クシナダ姫を助けたわけですけど、
うん、
あまりに美しいクシナダ姫と結婚しましたね、うん、その子。
ね。
プロポーズして、
はい、
結婚して歌歌っちゃった。
うん。
役も立つ。
うん。
出雲八重垣。八
重。
イエイ。
イエイ。楽しみ。なんとなんとかなんとか。
そんな話ありましたね、はい、
ありましたね、ありましたね。ちょっと思い出しましたよ。
思い出しました
か、うん、
たまにね、そのせっかくギリシャ神話で、
はい、
あのギリシャの神様の話をこう持ち出すついでに、
はい、
時々記憶力テストやりましょう、ね、
復習しとこう。
いろんな意味で神様に詳しくなれますね。
はい、
そういうことで以上、ああ神様でした、
はい。
それでは曲をお届けしましょう。アルバムワンデーよりメリーコーラント。
いつかおじさまが白馬に乗って現れると夢にた子供の頃、夢は叶えるもの、回れメリーゴーラウンド、夢は追いかけるもの、回れメリーゴーラウンド、ティンドンドンドンドンドン、ティンドンドンドンドン、いつかおじさまが回るメリーゴーラウンド。
さて、神様は本当に存在しているのかというお話、
はい、
人が神を信じるから存在しているではないかと、
うん、
まあ、出雲の神も、
うん、
まあ、いろんな神様、
はい、
どの神様も信じる人がいるから存在している、
はい、
あるいは神が人を存在させた、つまり鶏が先か卵が先か、
そうですね、うん、
どうなんでしょうか。
どうなんでしょうかね。永遠のテーマですけどね。
追いかけても追いかけても届かない、まるでメリーゴーランド、
はい、
ということでお届けしました曲はメリーゴーランドでした。
監督と一緒、
キフリンココーナー。さて、今週のテーマは
ヒーロー。
ヒーローになるとき、それは今。
ヒーローっていう言葉を、
はい、
久々に言った、うん、
ヒーロー、
うん、
なかなかあんま普段使いしない単語ですね。
まあ、あの小学生の頃っていうのはさ、
うん、
例えば仮面ライダーとかさ、
はい、
ウルトラマンとかさ、
はい、
鉄腕アトムとかさ、
なんかこう、ちょっと待って、
なんで、なんで笑うところ？
古いな。
古いですか？あのヒーロー、ね、
うん、
に憧れるとかね、
うん、
ウルトラマンに憧れる、仮面ライダーに憧れる、悪を倒してね、
うん、
正義の味方みたいなのがヒーロー、
うん、
ね、まあ、
うん、
ある意味子供心にいないと、仮面ライダーは存在しない、テレビの世界。
お
う
お
う
お
う、うん、ウルトラマンもテレビの世界だよねと、
うん、
まあ、小学校低学年で私思ってたので。
嫌な子供ですね私小学校高学年の時に、
うん、
学校の外に仮面ライダー来てたって、
うん、なんだって来てた、
学校の校舎から仮面ライダー見えてたんでは
い、
学校の裏手の、
うん、
なんか廃墟みたいなビルがあって、
はい、
そこでしょっちゅう仮面ライダーが撮影してたんですよ。
はいはいはいはい、
小学生ながらに撮影っていうか、仮面ライダー来てる
来てる。
で、あの廃墟のマンションの屋上で、うん、ショッカーと戦ってるとこ何度も見てますから、
はい、
いるなと
思う、まあ、確かにね、確かにね。でも撮影なんだよね、それね。
だったんでしょうね。
はいはいはいはいはい。まあ、はい、ヒーローって言ったらやっぱなんか男、
はい、
女性だとヒロインっていうの、なんか難しい問題があるのよ。
そうね、その日本語的に言うヒーローっていうと、いわゆる正義の味方っていう意味ですかね。
そうですかね。
ただそのヒーロー、ヒロインっていうと主人公的な言い方、意味合いを持ちますね。
持ちますもんね。そう、私の小さい時のヒーローは、
はい、
仮面ライダーでもなく、
うん、
ウルトラマンでもなく、
はい、
ましてや鉄腕アトムでもなくあの、
うん、
私のおじい様でございました、
うん、あ、身近なね、はい、ところで、はい、
もう梶郎さん
来た、梶郎さん、
梶郎さん、
久々に話題になりましたね。
梶郎さんね、
社会の窓が開いてるよ。
そうそうそう、もう梶郎さん、社会の窓が開いてるよってね、うちの兄貴の、うん、同級生の女の子にね、
うん、
いつも言われてました。梶郎さんやめて、もう社会の窓開いてるからってね、何回も言ってるのを耳に覚えてますけれども。
ヒーローは窓からね、社会を見渡してた。
そう、いつでもこう社会をね、あの見渡していて、いつでも飛び出せるぞと飛び出していけるぞという状況をね、多分やっ、そうするといつも敬礼するんですよこの人軍隊、今思うと、
はい、
戦争行ったのかな、おじいちゃん、おじいちゃんって言うとね、おいっつって敬礼するのよ。
ああ、じゃあもしかしたら軍経験者かもしれないですよ。
まあ、生きて帰ってきてますからね。
うん、聞いたことないんですか、戦争の時の話。
多分違うと思う多分ね、そうね、うちのおふくろは、昭和11年生まれ、10年生まれ、
はい、
だから小さい時に多分空襲で B-29 が空を飛んでるの見てるはずなんですよね、
うん、
でその頃のだから10歳だから、ん、10歳ぐらいの時だと思うから、
うん、
親は23、40か、じゃあやっぱり軍経験者か、
戦争を知ったかもしれないですよ。知った
かもしれないですよね、
うん、
まあ、今はね、どんどんどんどんね、あの戦争をだんだん知らない世代になっておりますけれども、
はい、
うちのおじいちゃんはとても私にとってヒーローで、なんでヒーローかというと、
はい、
ね、
うん、
どこに行くのも、
うん、
一輪車に乗せてくれるんです。
一輪車、
一輪車、あの
一輪車
ってわかる？
一輪車っていうと、あの、私今わかりますよ、
はい、
あの手押し車の一輪車のことだと思うんですけども、多分今リスナーさんはみんな、あの昨今子供が乗ってる一輪車を想像したと思います。
あんなもん昔ないんだよ、あんなのサーカスだけだから、
ね、あ
の、
あれではなく
て土を運んだりする一輪ね、
はいはい、うん、はい、
まあ、一輪車ではない、一輪と言いますね、
はい、
うん、あのそれにね、いつもこう乗せてもらって、
うん、
山の畑までね、
ひとひとぴっちゃん、
ひとぴっちゃん、そうそうそうそう、
ひと
ぴっちゃん、もうね、うちの兄貴が羨ましがっちゃって、うちの兄貴はいつもね歩かされるタイプで、
はい、うん、
俺はもうなんかおじいちゃん子だったので、
うんうん、
ずっと可愛がられていたので、
下の子だからね、
そうそうそうそう、うん、なので、あの自分にとってはもうヒーローで、
うん、
あちこち行くのもいつも一緒で、
うん、
もう大好きな存在、
うん、
まあ、ヒーローイクオール、
うん、
まあ、自分にとって大好きな人だったかな、
うんうんうん、
という気はしますけれども、
うん、
どうですか、
私、
はい、
私は女の子だからな、一応女の子出身なんで
出身なんだ、じゃあ今はちょっと違ってきてるんだね
だからあんまり、あの女の子らしい遊びをした覚えもないんですけども、
はい、
あんまりヒーローっていう概念か、
うん、
私弟がいるので、
はい、
弟がそれこそ仮面ライダーとか、
はい、
ミラーマンとか、
ミラーマン、ね、
スペクトルマンとか、
スペクトルマン、はい、
デビルマンとか、
はい、デビルマンね、はい、
うん、まあ、ありとあらゆるヒーローものを見ていて、
はい、
そのたんびに私がなんか、
うん、
あのショッカーだとかワルダーとかの役をやらされて ライダーキック飛び蹴りされたりとか、
はい、
嫌な思い出しか
ないんだ、うん、
ないんですけど、うんうん、そういう意味合いのヒーローじゃなくって、
はい、
まあ、監督がおじいちゃんがヒーローだったっていうのならば、
うん、
私にとってのヒーローって何なんだろう。ヒーローがいるといいなっていう憧れはありましたよ、
うん、
多分サンタクロースなんじゃないか。
サンタさん、
サンタさんが私にとっての心の支えでしたから。
そういえばさ、ちょっと思い出しましたけれどもサンタさんに お手紙出しましたね。
出しましたよ、
はい、
うんうん、
自分で出しに行ったの。
あのサンタさんのお家の玄関ポストっていう門がありまして、うん、
はいはいはい、
門の脇にこうポストがあって、うん、そこのポストに
入れました。
直に行ったから。
内容？
内容は多分欲しいものをお約束を書いて、
うん、
自分がこういうお約束を守るので、
はい、
プレゼントはこれっていう風に催促したみたいな感じになったと、
うん、
全然ちょっと覚えてないんですけど、
それをポストに入れに行ったと。
丁寧にね書いて、
うんうん、
サンタさんの絵とかも書いて、
はい、
取っておきの封筒に入れて、
はい、
こんなところにサンタさんのお家があるって知ってから、
うん、
ワクワクして、
うん、
お手紙を。会っちゃいけない人だと思ってたんでね。
はいはいはいはい、
うんうん、だから見つからないようにそっと手紙を入れて走って帰ってきた。
まあフィンランドですかね。
はいはい、フィンランド、
ね、あのサンタさんがね、
うんうんうんうん、
住んでおりますけれども、
うんうん、いや 京都市内です。
京都市内にいたの。
京都市内、
どのあたりですかね。家の近くですかね。
家と学校の間ですね。
間に
その通学路になってたところの間らへんに大きな門構えの、
お城があったの。
大きなこう日本家屋です
日本家屋ですか、サンタクロースなのに。
で門のところにすごいこう立派な木の、
うん、
表札があって、
うん、
漢字の3に田んぼの田って、
はい、
漢字の漢数字の3に田んぼの田って書いて
読んだら、
サンタさん
確かに漢数字の3に田んぼの田で、
はいはい、
サンタとは読みますよね。
小学校1年生の時ですからね、
私が
1年生の時に東京から京都に引っ越して、
うん、
学校にこう通うようになって、
うん、
帰りに見つけた家がサンタさんの家だった、
うん、
サンタって書いてある習ったばかりの感じで
もう分かってますよね、皆様もね。それ三田だよ三田さんでしょ
ね
それでお手紙を一応出したわけで。
出した
の。あのその後はお返事とかなんかなかったんですか。
いやもうちょっと忘れちゃったんですけど、手紙に書いたことも、
うん、
その内容も本当はね、
うん、
まあ、絵ぐらい書いたんじゃないかなと思うんですけど、
うんう
ん、忘れちゃったんですけど、それよりも三田さん家だったってことを知ったショックですよね、
うん、それいつぐらいですか。
うわどれぐらいだったんだろう。だからその年のクリスマスが来る前だったのか、
うん、
後だったのか。でもそのそんなに遠く離れてない時期に、うん、三田さん家だなんで知ったんだろう。サンタって読んでたのを、
うん、
三田って読むんだ。もしかしたらそのクラスの中に三田っていう子がいたのかもしれない。
東大元クラッシュですね
でほらあのひらがなでしか表記してないじゃん、1年生の時
だ。ああそうですね。
だからその子の漢字で書いた名前を何かで見て知って、うん、あーって
サンタだ見たって読むんだって。
だから誰かに言われたわけではなくて、
うん、
自然と自分で気づいて失敗したなってショックだった。あそこがサンタさん家だとばっかり思ってたから
日本家屋のね、
ちょっとイメージは違うなと思ったんだけど、うん、雪が積もると変わるのかなとかねいろんな夜になると変わるのかなとか、
お前は都合がいいからね
いろんな風に思って、
うん、
そのサンタさんっていうのが、
はい、
ヒーローじゃないですか。
あさっきもね、
うん、
どうですかって聞いた瞬間に、あこの人サンタクロースって言うなって思いましたね思いましたね最初はね、
うん、
ミニーちゃん、広いミニーちゃんって言うかなと思ったけど、 なんとなくサンタってこれ言うなって。
ミニーちゃんはそういう意味ではヒーローとかじゃないですからね。
師匠ですからね。
そう自分がこう近づく人ですけど、はいはい、サンタさんには近づこうとは思ってません。
おじいちゃんですからね。
遠い存在、
はい、
うん、巡り会えない、いつまでたっても、
うん、
そういう存在、
はい、
憧れの。
会っちゃいけないんですね。
あったらもらえないでしょ、まあでね、あれ似てる間とか知らない間に気づくと来てるわけですか。
まあ煙突から忍び込んでね、うん、
本当だといいなサンタさん
そうですね、
本当だといいな。いまだにちょっと本当なんじゃないかとかたまに思うんだけど。
はい、
それではハロウィンを飛び越えてクリスマスソングをお届けしましょう。クリスマスに泣かないで。
サンタクロースを信じてた、きっといるんだと信じてた。本当はサンタはいないよと、おとぎ話と知りました。クリスマスソングだ、ラララララ、クリスマスソングだ、ルルルルルル。サンタクロースは誰なのか、ママに聞いたら微笑んで、パパには内緒にしましょうと、本当はパパだと知りました。クリスマスソングやら、好きでした。今夜お礼を言いたかった、でもいないんだ、嘘だったなんて、会えないなんて信じてたのに。
いないのか、この歌聞くとしみじみいないのかと思って落ち込む。
なんか寂しくなってきちゃうじゃん
でも私はね、
うん、
その後も、
はい、
ずっとサンタさんがいると信じ続けられたのは、
はい、
私の父が、
うん、
サンタになり変わって、
はい、
私宛にハガキをくれてたんですよね。
ハガキを
ちゃんと年賀状が来る。
あ、年賀状来るんですか丁寧ですね
年賀状、まあ、今にして思えば、うん、余った年賀状を活用してたのかなと思うんですけども、
うんうんうん、
サンタよりって、
うん、
私の名前で私の住所で、
うん、
ちゃんと郵便局から来るんですよね、
うんうん、
でなんかこう一言メッセージがあって、
うん、
サンタよりって書いてあって、
うん、
あ、サンタさんが年賀状くれたそれで当面信じてましたよ
そんな子いる？
いるんですここに
お前のすっとぼけた性格はお父さんが作ったもんなんですね。
うちの父は結構メルヘン好きで、
はい、
いろんなことを信じさせてくれてますそれに対して、
はい、
その細かく仕込み
が
ちゃんとしてくれてます
めんどくさい
子煩悩だったんだなって今となっては思うんですけども、
まあ、話を聞いた時にね、
うん、
そのいや前のお父さんはね、
うん、
あのこと大好きだとめちゃくちゃ、うん、まあ、男親はね、女のね、
うん、
子供ももちろん男の子も女の子も同じなんですけども、
うん、
まあなんか自分のなんだろう大事な娘、
うん
うん、思い入れは強いと思うんですよ。
まあ、母親は逆に息子可愛いとかよく言いますよね、
う
ん、
そうですね、
うんうん、どうなんだろう、いつも怒られてばっかりいましたけど。
怒ったことないもん
そうそう、なんか怒りながらお父さんは怒ったことがないだろうっていつも怒ってましたでも今にして思えば、まあ、アットホームな、
はい、
うん、家庭だったと思うし、
うん、
ご煩悩な父だったんだなとは思いますけど、
はい、
当時は怒られてばっかりでね、
うん
うん、分かんなかったですけど、お届けしました。 テーマは隠し事。まあサンタさんの存在も隠し事だったりするんですけど、
はい
今週のテーマは隠し事。続きまして、
はい、
監督は何か隠し事ありますか？
まあね、あの隠し事ありますかって言っちゃったら隠し事にならないんだけれども、
うんうん、
まあ小さい時にね、
はい、
あの私あんまりご飯を食べない子だったのね。
食の細い、
食の細くて、
はい、
うん、いつも、うん、あの全然食べないんで、まあ、おじいさんやおばあさんにも、
うん、
この子は全然食べないと心配されてまして、
うん、
唯一、
うん、
その海苔をねご飯に巻くと、
うん、
食べる子だったの、
はい、
要はあの白ご飯を全く食べない子だったのって。
うん、おかずは食べるけど、
おかずもそんなに食べないんだけど、とにかくあの海苔を巻くとなんとか食べられる、
はい、
でこれ私まあ、保育園みたいなとこでね、
うん、
仕事してる時に同じ状況になって、うんうん、海苔を巻くとその子供は食べるみたいなね。
あ、お子さんにご飯を食べさせるお仕事をしてる時に、
うん、
海苔を巻いてあげると食べる、
食べる、
うんうん、
ああこういうことなんだなと思ったんですけども、
うん、
まあ自分の時は、まあ、まさにその通りで、
うん、
海苔を巻くとっていうところで、今でも海苔は大好きなんですけど、
はい、
はい、で小さい時にこう海苔のさ瓶ってなかった、でっかいの。
あ、
今でこそ割とね短包というか小さいの売ってますけど、
はいはいはいはい、
昔はでっかいガラスの瓶の、
ガラスでしたかね、プラスチックじゃなくてね、うん、赤い蓋がついてる、
そうそうそう、はいはいはい、最初の頃ガラスだったんだよ。
ガラスでしたかね、忘れちゃったけど、
うん、そう、うん、で、
うん、
海苔が大好きなわけ、とにかく、
うんうん、
で小学校から帰ってくると、
うん、
そーっと一枚取るわけ、
うんうんうんうん、
食べるじゃん、
海苔だけ食べても美味しいもんね、
ね、
うん、
1枚じゃ収まんないんだよねで2枚3枚4枚5枚ってこうどんどん食べていくわけ、
うん、
で、
うん、
そうするとさ、あんまり海苔を食べ過ぎちゃダメだよと、
うん、
自分の親にも言われてました、
うんうん、
ね、
うん、
出るもんが真っ黒になるからって、
うん、はい
はいはい、うんうん、お腹も壊すしって、
消化悪いですからね、
悪いからねって、はい、それでも食べたいじゃん、
まあね、
だからまた次の日学校から帰ってくると1枚2枚3枚で食べるわけ、
うんうんうん、
ね、
うん、
たくさん入ってますけど、
うん、
だんだんと少なくなってくるんじゃん、
そりゃそうだ、
うん、うん、で なんていうか水や、
はい、食器棚ですかね、
食器棚にね、はい、置いてありますから、うん、上に置いてありますから、
うん、
見える位置にあるわけよ、
うんうんうんうん、
で、海苔が少なくなってくると明らかにおかしいじゃん、
はいはい、
食べてないって言えないじゃん、
うんうん、
だから、
うん、
その瓶の中の壁に貼り付いてる海苔はいじらないで中心から取っていくわけ、
うん、姑息なこと、
うん、
はいはいはい、
ほんでどんどん食べていけ、うんうん、これ全然わかんないよって、
うんうんうんうん、
でガンガン食べて最後周りについてるだけになって、
うん、
である時にその周りがパタって倒れて、うん、なんだこれって怒られた記憶がありますね。
なるほど、
そういうのないですか？
そういうので言うとカルピスでやったことあるかな。
カルピス？
お中元とかお歳暮でカルピスが送られてきてて、
うん、
飲みすぎちゃいけないからって
、はいはいはい、
だからなんかお父さんやお母さんが入れてくれた時しか飲んじゃダメだよって言われてるのに、
うんうん、
いない間にこそこそカルピスを作って飲むわけさ、
はい、
今カルピスウォーターって売ってますけど原液の方ね、
うん、
昔瓶だったのよね、
はいはい、そうでしたね懐かしいですね。
でこうだんだんに減ってくるから水を足しとくと
水足しちゃダメでしょ、腐るよ、はい、
だんだんに減ってきて、あ、1回分ぐらいなら分かんないんだけど、
うん、
2,3 度飲むとこれ明らかに減ったって分かる、
分かるね、
だからその1センチ2センチ瓶の高さで言うと1センチ2センチ水足しとく、うん、でそれでさらにまた行くわけですよ、
うんうん、
もうちょい水足すとだんだん薄くなってきてうっそーみたいな、誰だこんなことしたのみたいな
まあ2人しかいませんからね、
私か弟か、
うん、
でも弟まだ幼稚園児だったから、
うん、
多分私ってすぐ生まれ
る似たようなことしてますね
まあ子供やりがち、
やりがちですね。
ガキンチョあるあるですかね。
まあ本当ね、あのちっちゃい時ね、うん、そんなにあの貧乏だったわけでもないけれど、
うん、
まあ学校から帰ってお腹減るとね、
うん、
あのその海苔は食べましたけど、クリープもやった。
粉の、
粉のクリープにスプーン突っ込んで食べるわけですよ、
はいはい、うん、粉ミルク飲んでるみたい
に。あれね、壁にこう綺麗に包装してあるから中身あんま見えないのね、
うんうんうん、
あれをね、でっかいカレー用のスプーン突っ込んで、あので、あまりにも俺がね開けたりする、ね、うん、するもんでカチカチになってるわけ、
しけちゃって、
うん、カリッカリッカリッカリッやりながらよく食べてました、あれ美味しかったですよ、クリップはね。
いけないものが美味しいんだよね、子供って。
そうね、
そうね、それあるあるですね、ご近所あるある、う
ん、あるある、
ね、私はソーダの粉
はいはい
を舐めてプチプチしてました
なるほどね、
うん、まあ、
まあ、よくあるのって昔、今は少ないのかな、あの猫を拾ってきて、まあ、納屋じゃなくて自転車小屋みたいなのがあったんで、
はい、
そこに隠して、
うん、
兄貴と
餌付けして、
餌付けして、だけどね、雨の日にミャーミャー鳴くのよ、
うん、
で猫ってさ、うん、やっぱり匂いすんだよね、独特のね、うんうんうん、あの匂いがもうそこら中にしてるわけ、
うんうん、
なんだこれってもう怒られましたよ、こうね、拾ってきた雨の日にね、かわいそうだったからついつい拾ってきたんだけれども、
うん
ね、動物はもううちでは飼えなかったから、
うん、
もうすんごい怒られましたよ。
私今猫嫌いだけどさ、子供の時には猫嫌いではなくてさ、うん、やっぱり子猫拾ってきちゃって怒られたな、
うん、
うちでは飼えないって言ってね、うん、でも一度家で餌付け、庭先でね、餌付けしちゃったもんだからさ、うん、離れないんだよね、
そうだね、猫がね、猫はね、
そう
今猫ダメだもんね、
うん、
うん
私の今の隠し事なんです、
はい、
まあ隠し事だから言いたくはないんですが、
はい、
ツイッターをやってるんですけども、
うん、
まあ、フォロワーさんは自分のその画面の中から私が、うん、まあ、ほとんどつぶやくことがないんですが、
ええ、
まあ、ブログ更新したりとか、うん、ラジオが配信されるとツイッターでなんか言う、うん、配信しましたとか、はいはい、ブログ更新しましたっていうみたいなんですけど、まあ、それ以外には何だ、私自身はあれなんですけど、うん、私のページには私がフォローしている人たちのつぶやきが見えてくるんですよね、はいはい、ある時、
はい、
これ今年の話ですけど、
うん、
私のツイッターをこう開いて見てたら、
うん、
私はや大丈夫、
ね、大丈夫ですか、どういうことですか、
私は怪しくない、
それはあのフォロワーさんがってことですか、
私がフォローしている、
フォローしてるね、
人たち、私のフォロワーさんというよりは私がフォローしている人のつぶやきがわーっと並んでるわけです、
うんうん、それを見て
見て、それを見こうだーっと下までスクロールしてても、こうくれどもくれども、うん、いろんな人のつぶやき見てて、ふと、うん、私大丈夫かな
そんなすごいことが書いてあるんですか、
危なくない、なんか、うん、その時その地震を予知する占い師さんだとか、
はいはい、
予知能力があるだとか、
はい、
あとその耳鳴りで自分は地震を予知したことがあるだとか、
はい、
あるいはいろんな磁場を調べている人、
うん、
なんかの周波数を調べているその NPO の、うん、
はい、
いろんなその地震関連のものをフォローしてたみたいで、
うん、
どこをこうあのスクロールしてもしても、うん、いろんなことをみんなが言ってるわけよで、まちまちなんだけど、
はい、
ある時どの人も同じ日に地震が来るって言い出してて、これは本当なんじゃないかなと思ったら、うん、震度4ぐらいのが来たんですよ、あ、すごい、
ね、
うん、それからじゃあこの人のはどうなんだろうあの人は当たる、でその人がフォローしてる人で、うん、この人が当たるって言ってるって、
うん、
こう仲間っぽい、
うん、
じゃあこの人もフォローしようと思ったら、
はい、
まあ いろんな怪しげな団体さんとか占い師さんとかだらけになってて、
はいはい、ちゃんと研究者もいるんでしょ。
もちろん研究してる人もいるし、うん、あとその気象庁の地震情報とか、はい、いろもうとにかく地震関連のものばっかりをフォローしてて、
うん、
だんだんに怪しい怪しい人たちも、
うん、
怪しげない個人のやつもフォローしてるから、はいはいはいはい、なんかこう私大丈夫
大丈夫まあ地震がね、うん、来るってやっぱ不安だし、
うん、
この先ねもし予知ができたら、
うん、
ねあの多くの命が助かると思うんですけれども、
うん、
なかなかね自然の災害ってね予知って難しいと思うんですけれど、
あんまりこう占いとかを気にするタイプじゃないんですけども、地震関連に関しては、はい、今日明日って言われると身構えることができるじゃないですか、
うん、まあそうですね、
例えば電車移動するときだって、うん、もしかしてもこの電車乗ってる最中に来るかもしれないから、うんうん、と思えば、
うん、
一応荷物を最低限にしようと思っても、
はい、
電池式の充電器持って歩こうかなとかさ、
そうですね、
まあ、いろんなことをこう自分で、うんまあ、準備もできるから、
はい、
ある程度予知本当に当たるのならば、うん、知っておきたいなっていう気にすんごい駆られてたんだと思うのね、その時、
はいはい、
なんか本当にフォローしてる人が怪しいけな感じで、私のフォロワーさんが、うん、私のフォローしてる人を見た時に、うん、何でこりゃみたいなこいつ怪しくないって逆に
まあ怪しいだろうね、
うん、思ってフォローするのやめようと思われちゃうかなぐらい、すんごいたくさんフォローしてて、ちょっとずつこう外したなっていう人を削除して
た厳選してるわけですね。
そう、今厳選しててちょっと残ってる人がいるんですけども、
じゃあやっぱ残ってる人はかなりの確率で、
若干なんですけども、うん、やっぱりその前後1日ずれてても近い日に起きてるので、うん、おおと思ってて一目置いてたりする。
じゃあお前のねツイッターのねフォロワーさん見れば、
うん、
あのよりすぐりの地震研究者が載ってると。
だから私は占い師なのかっていうと、
うん、
自分ちょっと思ったんですよ、
うん、
そんなに興味があるんだったら、
うんうん、
その地震にしろ何にしろ占いたいのか私は、
はい、
ちょっと思ったんですけど、うん、あ、これは違うと。
違う。
博打。
博打。
だからいろんなことを言ってる人がいるわけですよ。
はいはいはい、はい
ね。いろんなことを言ってる人のうちのここに1000ポイントかけて、ここに10ポイントかけて、こんぐらいの比率で信じとこうみたいな博打をしてるみたいな。
なんだそれ。一人博打してるのね。
そうそうそうそう。うん、
自分こう信じてた人が当たるとね、
うんうんうん、
もう勝ったみたいな話でしょ。
そうそうそう、うん、でその地震のことだけ言っててくれればいいんだけど、余計なこととかもあるわけよ、うん、
余計なことって
例えば芸能界のスキャンダルについても予言したの当たっただの、
うん、
そんなのどうでもいいな、私は地震のことだけ知りたいんだけど、
あ、純粋にね
どうでもいいんだけれども、
はい、
だからそれがうざったいなと思って、
うん、
なんかこうそういうのこう抽出できないかななんてね、その人が何つぶやこうか自由なんですけども、はい、自信のことだけ教えてもらいたいなとか、うん、ってちょっと思ったりとかして誰にも見せられないな、私のフォローしてる人たちの
よりすぎの自信ね、予言者ですからねってことですよ、うん、
たまにちょっと宗教めいてたりとかして、やばくないかここフォローしててとかね、あのゾワゾワするときあるんですけど、
うん、
そのぐらいかな私の隠し事
まあ
隠れてないんだけど、
まあ、もうツイッターやってないし、
うん、
あの全然見てないんで分かんないですけど、
私のツイッターを見れば誰をフォローしちゃってるかは見れば分かっちゃう、うん、
分かっちゃうからね、
全然隠してるうちには入らないんですけど、いつの間にかなんか怪しげな人も
、まあ、それ見たい人はあの猫のことをフォローすると、
でどの人がね言い当てるかなっていうところをかけてる、う
ん、かけて
るんだ。でまあ、日頃忘れてるんですけど、ちょっと自信があると、
うん、
私が今張ってる人たちね、
はい、
ちゃんと予言したのかなっていうのを遡って見てみて、言ってる
言ってる
当たってる当たってる当たってるとかね、その答え合わせとかもしてるんですけども誰にも知られたくないなって。
お前大丈夫か
自分でもちょっと心配になるでも気になりませんか。
まあそれはね、あの地震がね予言できたら、ね、
最近多いじゃないですか、また
多いですね、関東もね、またね、
うんうん、 まあ、いつかはね、はい、来るんでしょう、関東にもね、まあ、
来るでしょうね。
なんですけども、なんか備えしてます？
もちろんしてますよ。あの突っ張り棒は棚にしてあるし、あの非常用の水だの、あとこうお米だの、あのあと缶詰とか、あと懐中電灯とか充電器全部用意してます。
じゃあよろしく
何をおっしゃる
用意しといてくれてるんですよね。
用意してますよ。
ありがとうございます。
自分の分ね。
ついでに私の分も用意しとけばいいのに。
なんでだよ。
多分助けてって言うよ。
じゃあもう携帯も繋がんないし向こうに来るのにめんどくせえし、まあ、でもね、はい、あの一応ね、地震が来て、まあ、1週間ぐらい自力で、まあ、生き延びるというか生活できるものは用意しておいた方がいいと思います。
まあ一応あのお水とかね、非常食とかその程度のものはね、はい、あとトイレよ、トイレ、
トイレ、
簡易トイレも1週間分は
あ用意してますよ。
用意してある。私もトイレって大事よね。
大事ですね。だから1週間経つと、はい、まあ、国が動き出すと。で1週間経っても国が動けない場合はもうこれ日本がもう崩壊するぐらいの大変なことっていうことになりますね。
まあ、首都圏が襲われちゃった時にはもうダメなんじゃないかなと思ってますけど。
そうですね、
まあ、その時にはもうねサバイバル考えるしかないよね。生き延びてれば、
まあ、虫とか出るよ無カナブンとかさ出るよ。
カナブンは
もうテントとかね外で野宿だよ。もうあの首元で虫が、これゴソゴソゴソする。
家の中にいちゃダメですかね。別にわざわざ野宿しなくても一応家の中にいようかな。
まあまあ、 あのどんなね時代になるかわからないけれども、ね、人間力。ね、
まあ、家にねいる間ならいいけど出先でっていうと ね、
そうですね、
全く見ず知らずの人たちと一緒にパニックを起こしながら、はい、どうにか生きながらようかと思いますけど、はい、まあ皆さんもね備えあれば憂いなしということでね、はい、ぜひその辺もチェックしてみてください。それではまた次週お耳にかかりましょう。お相手は私猫と
監督 P 健二。
また来週。
やな。